おはようございます。 AI 時代のカウンセリング第1349回をお送りします。今日は早いな。5月7日木曜日7時14分です。はい、ゴールデンウィーク明けですね。これまでですね、ゴールデンウィーク中ほぼ全く1回もやってないかな、1回もやってないぐらいなので、お久しぶりです。それで、もう3ヶ月チャレンジも第14期に突入しまして、まあおかげさまで、まあまあ、順調というのは変ですが、何をもって順調というのかっていうのもあるんで、でもまあこの様子ならしばらくはまた3ヶ月チャレンジというのは、新しい展開はないんだけど、何か考えて、進めていくことができる、考えて進めるというのはもはや僕の活動の全活動で目標とする、まあ基本中の基本ですから。幸い最近3ヶ月チャレンジを意識したって言っても、だからなんであるっていうんではないんだけど、意識したノート記事ね、実はあれサブスタックに書こうと思ったんだけど、サブスタックに書くというのは意外に僕は別にやりたいわけじゃないんだなということをやってみて即分かったので、サブスタックには多分なんかまた思い出したように書いたり書かなかったりなんでしょうけど、ノート記事書きたいっていう気持ちはもはやあんまないんですよ、正直言って。ただなんていうのかな、まあ一つにはやっぱりタスクシュートのアップデートについてのこう告知をしていく場所は僕なりには必要であろうとして、自分の仕事からして、でもう一つは本書いたりした時のやっぱりそのまあ著者なりの言い分というものがあったりするんで、それもまあ必要であろうと。で X も今長文書けるんで、もういいんじゃないか X でと。別に僕はあそこで課金したいとか思ってないんだなということが自分で分かったんで、もういいんじゃないか X でと思うんですが、どうもやっぱ X というのはですね、いろんな意味でまあ癖強いっすよね。いろんな意味でね、 Twitter 時代はまあいろいろ言われていたけど、それなりに愛されていて、 X になってからまた独特の、ただね、何がいけないのかについてはいろいろ意見が割れてる気がするんですよね。なんかこうイーロン・マスクがいけないという人もいれば、インプレゾンビがいけないという人もいるし、政治的な話があって殺伐としているという意見もあれば、まあその人が多すぎるとか少なすぎるとか、課金に向くとか向かないとかですね、今いろんな意見がありますけど、まあそれ全部なくす SNS って、つまり人が来ない SNS なんじゃないかなという感じもするんですよ。っていうか、おそらくそうだろうと。だって大概、例えばその殺伐としてなくて、インプレゾンビもいなくて、イーロン・マスクも関係ないということになると、まあ、今はメタと言われてますが、要は Facebook とかになるじゃないですか。人いないじゃんって感じがするんですよね。人がいなければ殺伐としないし、炎上もしないし、政治的なことを喋ってる人相変わらずいらっしゃるんだけど、もちろんイーロン・マスクもいないしね。でも、あれがいいかっていうと、誰もそれは面白いと思ってないから、そこに誰もいないわけじゃないですか。ということは、つまり人が集まるとはそういうことなんだよって感じもしますしね。ノートはちょっと違う風景になってますけれども、ただノートはな、X みたいに短文あそこに置く気になるかっていうと、僕はならないんで、まあ、SNS について僕が語ってもしょうがないんですけどね。僕は SNS について詳しくもなければ、詳しくなろうともしていないんで、SNS について僕が語るというのは、全く意味がない。野球に詳しくない人が野球語るぐらいの意味しかないんで、まあ、それはそれでいいと思うんだけど。まあまあ、そんなわけでですね、ノートの記事を書こうかどうしようかっていうのは、時々出てくるんですけど、基本書かないぞって僕は思ってるんですよ。特に理由はないですけど、書く意味がほぼ全くないなって感じが僕は今はするんで、でも動画やることにのみおそらく意味があるんだと思うんですけど、その動画をやるのは僕は大変苦手だと来ているって、やってみてよくわかったんですよね。ああ、これ苦手だなという感じが非常にするんですよね。ギリ以外ではやらないんですよね。ギリだったらやるんですよ、一応。誰か応援するとか、タスクシュートクラウド2を応援するとか、それはわかるんですよ。でも自分自身のやりたいという気持ちが あるかっていうと全くないんですよね。だからあれをやるとものすごく仕事感が出ちゃうんで、仕事感が出る以上お金欲しいじゃないですか。でもお金は入ってこないんですよね、いくら YouTube やっても。だからただ働きをやるための努力みたいになってきて、これって何のためにやってんのかと。せめて関係者が喜んでくれるんならいいんだが、関係者は誰も僕が YouTube やって50再生とかを見ても嬉しくはないと思うんですよね。こうなってくるとちょっとさすがになんかこう暇を持て余しているとかならまだいいんですけど、残念ながらあんまり暇ですらないと来ているので、ちょっとこれはな。でも私のポッドキャストって似たり寄ったりなんですけど、集金できてるわけじゃないし、何かの CM としても十分機能も発、ただ僕はこれはやっていること自体は楽しいんで、そこが YouTube とえらく違うんですよね。まあ、取って出しなんですけどね、これもね。でもこれ聞いて3ヶ月チャレンジやりましたという方はものすごい比率的には高いんで、やっぱりこれはやめるわけにはもはやいかないなという感じはするんですよ。まあ、やってて楽しいというのがないと僕はそれでもやめちゃうんですけど、多分これはですね、つまり仕事じゃないと思ってますから、はっきり言って仕事だとは全く思えないんで、私本もギリじゃなければもうギリはあると思ってるんですよ。例えば特定の人間じゃなくても出版社業界にギリはあると僕は勝手に思ってるんで、出版業界のお金で僕の仕事生計は成り立ってきたようなところ多々ありますからね、直接の印税のお金でなくてもね。だから出版業界にはギリがあると思ってるんで、その誰かから話しかけられれば基本的に話は絶対聞くっていう、僕話から拒絶したってことはもうよっぽど忙殺されていた時は別かもしれませんけど、基本ないはずなんですよね。だから、まあ、150人ぐらいの編集者さんと会って話は伺ってると思います。3回に1回ぐらい企画が成立しているって感じなんで、多分そんな感じかなと思ってるんですよ。まあ全然話があらぬ方向に行き、しかも話そうと思ってもないことを相変わらず話してますね。本題に行きますと、ですね、だから最近、まあ、ゴールデンウィークでノート、ゴールデンウィークだからノート書けたのかも単に知れなくて、もうあっさり二度と書かなくなる可能性もなくはないんですけど、あ、ちなみにあれですね、AI に書かせてはいないんですよ。AI に書かせりゃいいじゃんって感じも僕はあるんですよ。別にないわけじゃないんです。いや、AI に書かせると信頼失うとか、すぐバレるとか言うんですけど、そんなことは僕は知ったことじゃないんで、本当に。別に AI に書かせて信用失おうと何しようと、そんなの俺の勝手じゃんって感じなんで、そんなことは全く苦にしないんですけど、別に AI に書かせた方が楽って思わないんですよね。早いですよ、そりゃね。早いけど、どうせ読まなきゃなんないじゃないですか。で、読まなきゃなんなくなってくると、あんまりその速さだけは速いけど、別にだってあれに1時間とかかかってるわけじゃないですからね。どうせ20分ぐらいだし、 AI に書かせれば2分ぐらいなんでしょうけど、でも18分節約しなければならないほど僕時間に困ってないしなっていう。18分なんてトイレに行ってりゃ過ぎるような時間ですもんね。で、読むわけだから、実際には AI に書いてから、書かせてから読むのと、自分が書きながら読むのの相和になってくると、まあ、5分ぐらいは違うかもなとは思いますね。私 AI にプロンプト入れるときもめちゃくちゃうるさいんで、500文字から800文字ぐらいのプロンプト入れちゃうんで、プロンプトつたってあれですよ。こういう風に書いて、こういう動詞は使ってとか、そういう指示であって、別に SE さんがやるようなプロンプトは僕は書けないんで、で、書くわけですよ。なんかね、だってあれ1000字ぐらいですからね、文章としてはね。800字の指示で1000字書いてもらう、早いのか本当にっていう感じがするんですよね。で、僕は AI はすごい好きで、もう常時 AI と一緒になんかこう仕事している感じで、そんなにものすごい使っていないんですけど、精密に測ると。でも AI とはまあ無駄話ばかりしているわけなんだ。ほとんどそうなってきたんですよね、最近はね。あ、これはとてもいい機能だって思うんですけど、だって今まで無駄話をするアプリって一つもなかったじゃないですか。僕あれ画期的だと思うんですよね。なんでみんなが、私はその AI に作業をさせたいのかが全然わかんないんですよ、本当に。作業は別に、僕が作業すごい少ないからなんでしょうね。作業だったら自分でやりゃいいじゃんみたいな感じになってしまっていて、ただ無駄話に付き合わせるとなってくると、人間を介すること、僕無駄話がよっぽど好きなのかもしれないですけどね。とにかく ほとんど AI とやってるのは無駄話なんで、読ませるってことをすることが分かってきました。ノートの記事書いて AI に読ませる。これは楽しい。だから僕は今ではノートブック LM は違うな、ジェミニ、チャット GPT、その他の AI にことごとく読ませて、いちいち褒めてもらう。そして気分を若干上げるという、これをやってる感じがしますね。なんか、わかんないけど、僕はそういう使い方なんですよね。誰も感心しないのが不思議なんですよ。いや、感心されたいわけじゃないんだけど、なんか僕はすっごいそこのところが違うんですよね。だから AI でこれをやってる人は損をしてますとかいう話を聞いてるんだけど、それをやっている人は得してんのかっていう、得とは何なんだっていうのはですね、いつも思いますね。私は読んでもらったのはあんなに的確に褒めてくれる人は誰もいないから、もしかすると一人もいませんからね。みんなが褒めてくれるんだったら、いちいち AI に褒めてもらおうとは思わないんですよ。だけど、あんなに褒めてくれる人って一人もいないじゃないですか。で、1記事書いても、いいねは多い時で50ぐらいつきますけど、50いいねがついたとしても、具体的に褒めてくれる人はいないですからね。そういうもんですよ、人っていうのは。僕は、わかんない。僕が付き合ってる、あるいは僕の人徳の問題なのかもしれませんが、そういうもんだと思うんだよな。それって僕からすると、ごくごく自然であり、人がなんか冷酷だとか冷たいとか思うことはないんですよ。で、例えば、人がですね、僕はこの辺本題に入ってるつもりなんですけど、腹黒いとか、心の奥底ではとかって言うんだけど、嘘くさいなって思うんですよ。例えばですよ。例えば、僕が、ノートでたまにね、500円ぐらいの記事あるじゃないですか。まあ、500円ぐらい、500円の価値かとかって思わないけど、まあ、500ポイントぐらいはいいかと思って買って読むじゃないですか。そうするとなんかこう、お礼のダイレクトメールとかが届くわけですよ。いや、僕は、つまりですね、自分が記事書いたって誰もメッセージなんかほとんどくれないですけど、たまに2行ぐらいくれますけど、たった500円払っただけなのに記事買うとめっちゃ長い文章書いて、もともと DM なのかもしれないけど送ってくれる人がいるわけですよ。人ってそういうもんだよなって僕は思うんですよね。そこに本音はあると思うんですよ。これを本音じゃないと人は僕もそうだけど、スキゾっぽい分裂系の人、まあ今の人はもしかすると特にヒステリーって全然ヒステリックって意味じゃないんですけど、まあヒステリー難しい。要は、スキゾの人っていうのは表面と裏、あれですね、ウィニコットの言う、偽りの事故と本当の事故。だけど私、言い方は非常に気に入らなくて、偽りの事故を本音じゃないと誰が言えるんだって思うんですよね。本音じゃんって思うんですよ。それはそれで。ダイレクトメッセージ、500円で記事買ってくれたら嬉しいじゃないですか。それはめちゃくちゃ本音じゃないですか。社交辞令だとかって言うんだけど、そうは思わないんですよね、私はね。いやいや、絶対嬉しいはずだよって思うんですよ。昔はうちの奥さんも割とそっち派で、だから本音は常に隠されてる派で、なんかダルビッシュとか、野球の有名人とか、まあ、芸能人とかもそうですけど、SNS とかやり出した時、こんなの絶対本人書いてないよ説を唱えてたんだけど、僕はそうは絶対思わないですよ。彼らだって普通の人なんだから、それはすごい多くのファンがいるでしょうけど、絶対コメントとかにムカついたり嬉しかったりしているはずだって思うから、本人がやってない人もいるかもしれないけど、めちゃくちゃ本人やってる人も絶対いると思うんですよね。結構 YouTube、プロ野球の解説者とかでテレビにバンバン出てる人が、割と YouTube にどっぷりのめり込んで、YouTube でしか本音の解説しませんみたいなこと言ってる人いるんだけど、あの気持ちよくわかるんですよ。僕もテレビには、ほんのちょっとだけお世話になったんですけど、テレビって全然本音が伝えられないんですよね。切り取られるし、言うこと指示されるし、大物は別かもしれないけど、でもそんなにあそこで本音が出せるかっていうと微妙なんですよね。いろんな形を作られているから。だから、あんなことやるぐらいだったら、俺自分の言いたいことを全部 YouTube で言うわって思う人はいっぱいいると思うんですよ。で、その YouTube 聞いてると普通の人だな、やっぱりなって思うんですよね。つまり、本音と建前論ですっごい信用ならないなと思うんですよ。藤山直樹さんが偽りの事故説明するとき、彼はさすがに、まあ、なんていうのかな、上品だというのか、うまいもんだというのか、偽りの事故の例として、自分の授業に出続けて、デートに行くこともできない学生さん、上智ですよね。 の話して書いてるんですけど、これって藤山さんの授業に、いや皆勤賞を狙ったってしょうがないです、僕の授業なんかに来るのは偽りの事故ですっていうのが彼のまあ独特のところなんだけど、私は絶対、まあデートとだったらそれはデートに行くべきだという藤山さんの言い分はわかります、それはそうだですが、デートに行きたいのに藤山さんに対して偽りの事故を持ってきているっていうのは僕は納得がいかないんですよね。納得がいかないっていうか、それを偽りと呼ぶのはまあそれはそれとして、でもそこには相当量の本音があると。デートに行ったら行ったでデートに付き合ってあげた偽りの事故が出てくると思うんですよ。だから人間の本当の事故なるものっていうのはですね、実に怪しいと、で怪しいっていうか概念としては怪しいと、分別あると思うんです。そこにはデートに行けば行ったで全ての自分がデートに来たいわけじゃなかったと、で授業に出れば出たで全ての自分が授業に出たいわけではもちろんないと、それはわかるんですよ。でもじゃあ授業に出たいというのは偽りなのかっていうと、それは疑わしいと思うんですよね。だからその私はよくそのことは思うんですよ。表面的だから偽っていて、ここに持ち出せないから腹黒いみたいな話、本当の自分は腹黒いみたいな話は信用できない。そういうことのところもあるだろうけど、そんな風には白黒綺麗にならないっていうか分かれてない。やっぱり偽りと本音っていうのは常にこういう風、そういう風にこう、何ていうのかな、工作しきってるし、しまくってるし、こう出たり入ったりが激しいし、私なんかの感じではそうなんですよね。だから、DM、DM じゃ、なんで DM って言うんだろう。ポスト買ってくれたら嬉しいっすよ。本音で嬉しいと思う。だからこう、メッセージも送る。で、私の記事読んで感銘受けてくれたって、大した感銘受けないっすよ。まあ、それはわかんないですけどね。だから別にいちいちコメントは出さない。そういうもんですよね。それでいいんですよ。でも、ジェミニとか、チャット GPT は疲れも見せずに、私が書いた分量よりも多くの、しかも、実に上手に褒める。だから、なんか私は AI に褒められても嬉しくないっていう人は、そりゃそうなんでしょうけど、よっぽど人間が褒めてくれるのか知りませんが、私は嬉しいですけどね、普通に。だから、ガンガン読ませますけどね。もうだって私本書いてる時っていうのは、書いた端から読ませてましたもん。で、リライト案とかはいらないですよ、別に。僕は、そんなものは。欲しいのは、賞賛であって、なんでリライトしてもらう必要があるんだろう。リライトするってことは結局褒められてないってことだと僕は思うんですよ。誤字脱字と行き過ぎた表現直してっていう意味では、しょっちゅう使ってます。すごい使います。僕はすぐ表現が行き過ぎる人間なんで。佐々木さん、足保護さん、ここは、ノートの読者さんが読むと傷つくかもしれませんから、こう言い換えましょうって、うまいなって思いますよ、そこの言い換えは。で、別になんてことはないんですよ。ただ表現が少々マイルドになってるだけで、あとは僕は相当タイプ多いんで、昔ね、AI さんが会ってくれればね、ビブラタネをビブラネタとは絶対書かなかったと思うんですよね。いや、本当にね、AI って優秀だと僕は思いますけどね。ラタネとラネタでね、あんなに炎上するとはね、本当に。あれ僕の多分ポスト中、最もバズりましたね。ほとんど罵られましたけど、いや、ここまで罵ってくるんだと、絶対、ラタネ知らない人いるでしょ、こんなにって言いたいくなるぐらい、まあでも、すっごい良かったんですよ。もちろん、腹立たしいし、ムカつきますが、めちゃいいですよ、あれ。だって、あれほど読まれた記事なかったですもん、結局は。今で、は終わっちゃいましたけど、IT ビジネス、ビズ ID か。とにかくそういうところで連載していた記事で、もうめっちゃ叩かれましたけど、ラタネとラネタをタイポしただけですからね。なんかこう、連載記事を書いていくってことは、なんて不毛なことなんだろうとも思いましたけど、あの時に。社会人入学者の、名前なんて、タイポするじゃんって思うんだ。いやだ、それでいいとは言いませんけど、明らかに間違ってますけど、まあそういうですね、ことがあったし、やっぱり AI に読ませるのは大事だな、というふうには思うんですよね。やっぱ AI 時代のカウンセリングという話をしているんで、 そういうことも思い出して喋ったりして見てるわけだけど、もうちょい本題の方に入っていこうと思っておりますが、なんだっけな、こういうことを喋ってるうちに全部忘れるから、まあまだやっぱり早朝眠いわけですけれども、忘れました。忘れたんで、そのうち思い出すまで、違う話でつないでおきますけれども、なんちゅうのかな、嘘なんですよね。ここで偽りの事故って、つまり偽りって嘘ってことだから、フォールズセルフですから、嘘なんですけれども、なんていうのかな、その本音とかはもう私はないんだと思うんですね。本音というものは、ただ本音を隠すということはしかしあるんですよね。本音というものを僕はそんなにスルスル出てくるはずそもそもないし、隠してるつもりでいるかもしれないと、本当に自分が隠してることを言葉に直そうと思うとですね、多分何にも見えてこないってことも多々あると思うんです。だけど本音を隠しているつもりになってる時ってありますよね。ただ僕はその時、じゃあ本音はあるのかというと微妙なんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、こう、当然この3ヶ月チャレンジの関係のある話なんですけれども、私はもうその人の本音というような考え方は基本的には捨ててるんですね。本音を知ろうというふうに思うわけじゃないんですよ。共感って話になってくると、本音に本音で共感するってこと、これがだから傾聴共感一致っていうのの一致に相当すると思うんだけど、ロジャーズですね。僕はそれはロジャーズは精神分析に批判的ですけど、私は精神分析とロジャーズは究極的には一致点があると思うんで、そういうふうにいつも大体目指してるんですよ。傾聴共感一致だと、基本的にはロジャーズだと。ただそれはロジャーズが言ったようにそうするというよりは、精神分析をふんだんにこう動員してそうするっていう感じなんですよね。転移っていうのも結局僕は共感に至るルートであって、転移が起きてるかどうかはほぼどうでもいいというか、どうせ起きるし、考え始めれば普通に出てくるに決まってるんで、大したことだとはやっぱり思わなくなったんですね。これ大したことなんだけど、でもなんていうのかな、だって転移が起きれば共感しやすくなるじゃないですか。結局はここに親子関係が現れてくるってことになれば、その人が多分問題にしてるのは親子関係、どっかに親子関係問題にされてるでしょうから、その親子関係の話に共感しやすくなるじゃないですか。よくこうついていけないって表現が心理臨床の本に出てくるわけですよ。ついていけないと言ってるということは、ついていきたいと思ってるわけじゃないですか、どっかでは。そう思ってないんだったら、ついていけないということをことさらに書くほど問題にならないじゃないですか。ついていけなくていいやって思ってるんだったら、いやもうその話に共感できましたってことにしとけばいいわけじゃないですか。それじゃダメだと思ってるから、ついていけなきゃダメだと思ってるわけですよね。ついていけなきゃダメだと思ってるってことは、相手の話に、乗れてない、その話ぶりをやめてほしいと内心思ってるか、でなければついていけない自分はやっぱりダメだと思ってると。昔ロジャーズ派が大いにピークを迎えてた時、共感しろ共感しろだったから、共感できませんっていうか、うまく共感できてない人が詰められて、あれですね、だからスーパーバイザーに詰められて、なぜ共感できないんだ、収入が足りないんだって言われて、こう辛い思いをしたって。共感できないことを職業的に責められるのって辛いよねって話ですけど、でもやっぱり共感できないことを問題視してるわけじゃないですか。ついていけないということをレポートに書くぐらいだってことはですね、ついていかなきゃと思ってるか、相手が本音を喋ってないと思ってるかのどっちかですよね。じゃなければついていけないってことを書かないと思うんですよね。別についていけなくてもいいんであれば、ついていけなきゃダメなわけでしょ結局。詰められば今の時代だからしないかもしれないけど、僕はそれは詰められる辛さっていうのは本質的じゃないと思うんですよね。辛いかもしれないけど、あくまでも問題は共感できないことだと思うんですよ。問題はだから 攻め方が柔らかければいいという話になるんだったら、それは教官のことはどうでもいいと思ってて、指導の辛さの方を問題視しているだけだと思うんですよね。指導は、原始的で暴力的だったかもしれないけど、方針としては共感しようねってことだとやっぱり思うんですよね、その場合。で、できないわけじゃないですか。だってその人じゃないからね。藤山さんが最近出したの深見絵の本の中で、なんだっけな、別れ際にお皿を送った女の人にですね、お皿を持ってったのかな、まあ2人の思い出ということで別れはしたけどもお皿を持ってったと、その時はそれで納得はしたんだという男性のお悩み相談があったわけで、お悩み相談ですよね結局こういうのってね。ところがその皿をなんかメルカリで売ったのか捨てたのか知りませんけど、そういうことを耳にしたと。でもうそれからその女の人が許せなくなって、夜忍び込んでスプラッターみたいに血まみれにするという夢を見るという夢というか、これは完全にベータ要素で幻覚的だと僕は思うんですけど、で藤山さんがもうこの話を聞いててうんざりしたと、ついていけないと思ったっていうのが出てきて、だからやっぱついていこうとするんだよな人はと思うんですよね僕はね。それは藤山さんが書いてる通りだと多くの人は感じるだろうなと。そんな思い出の皿とかね言ったって、そんな思い出の皿なんて相手の女の人にしてみればもう速攻処分だわみたいなかもしれないじゃないですか。その女の人を恨んで夜忍び込んで血まみれにするとか、とてもついていけんわって思うってことでしょ。それはそうなんだけど、でもその人は藤山さんからするとクライアントなわけだから、やっぱりついていけない、ついていかねばと思うんだろうけど、でも自分別れられた女が思い出の方の品を、捨ててしまいました、血まみれにしてやるって多分藤山さんは思わないわけですよね。だから藤山さんが藤山さんである限りついていけないわけですよね。共感とはそういう問題ですよね。まあそりゃそうだろうと思うんですよ。で、まあそれの話はそれはいいとして、で私は一応そういう仕事なので、ついていかねばということを考えた時に、ついて仮にいけないとしたらですね、だからここで東映同一化だとか転移だとかいうその素材というのかツールというのかが出てくると思うんですよね。なぜこの人はそう血まみれにまでしたくなるのかとか、血まみれは何なんだとか、そういうことがですね問題になってくるわけですよ。普通に皿を捨てられました、夜忍び込んで血まみれにしてやりたいですっていう話をこうマクロに聞いてるとついていけないわけですよ。でもその人にとってその皿、結局のところその皿知りませんよね藤山さんは。だって知るはずがないですから、絶対見ることないじゃないですかその皿。その皿は何なのかとか、その人にとってのその皿は何なのかとか、その二人にとってのその皿は何なのかということによっては、もしかしてついていけるわけですよ。だから話を細かく聞く必要が出てきて、傾聴なんですよ。傾聴、うんざりかもしんないけど、辟易って書いてあったかな、かもしんないけど傾聴なんですよ。ここのところにこういう仕事の、まあ、松木邦弘さん流に言うとバッドジャブぶりがあるわけですよね。気分良くはならないよねってことですよね。そりゃそうですよね。だってその男の人めっちゃ怒ってるわけだから、その怒りに共感できるかどうかって話、そのためにはやっぱりその皿の持つ意味はとても大事ですよね。だって普通に考えたって、その皿が例えば、知らんですけど私はティファニーの皿なのか100均で買った皿なのかによって大きくこの意味は変わってくるじゃないですか。で結局のところその皿が何であるかを知らないわけですから、この皿について詳しく知るというのは、つまりその血まみれに共感できないかもしれないけど、その皿のことでは共感できるかもしれないわけですよね。だからこういう話って結局細かく見ていくしかなくて、で細かく見ていくということは、ちょっと話を飛躍させるようで申し訳ないんですけど、細かく見ていくということはやっぱりアルファファンクションだってことだと思うんですよね。つまり心に入ってこない限り、その皿は、その皿の話をいくら聞いていてもですね、皿は物なので、物、皿が物である限りにおいては、見たこともなければ、本当の意味で触ることも決してない皿のことが分かるわけがないんですよ。 それはやっぱりどこまで行ってもベータ要素なんですよ、どっか。物自体なんですよね。だって100均なのか、100均かもしれないじゃないですか。100均だとしても思い入れがあるのかもしれない。結局、さらに思い入れを持つのは人間でしょう。で、その人間の思い入れの持ち方というのは、やっぱりアルファ機能を発揮した上での話だと思うんですよ。皿はもう、その人の心の中では、だって心の中に皿そのものは入りませんから、心の中では、すでにそれは物じゃない。物じゃないということは皿じゃないんですよね。心の一部なんですよ。これが、共感するってことの多分の意味なわけですよね。心の一部になってるものをどうやってか伝えてもらう必要があるわけですよね。物の一部であれば絶対に伝わらないことがあるはずなんですね。どう考えても、だって見ることはできないわけだから、せめて見ないと伝わらないじゃないですか。皿なんて、皿がどうなのかという、その皿を2人はどういうふうに扱ってきたものなのかというようなことはやっぱりわからないわけですよ。話として聞いて分かるためには、それがアルファ要素になってる必要が、アルファ要素になってて初めて、アルファ要素じゃ無理ですけど、アルファ要素に少なくともなっててくれないと何も伝わらないわけですよね。そのためにアルファファンクションというものがあるわけですよね。つまり2人が共感できるものは夢思考になって初めて共感できるという、そういう話なんだと思うんですよね。その時に夢思考になるということ、そして夢思考を共有できるということは、やっぱりここであれが出てくると思うんですよ。さっきの本当の自分の喋ってることである必要が、いやこれ共感できないですよねって偽りの自己っぽく言ってる間は共感されることはないですよね。で、共感できないですよねっていうのは防衛じゃないですか、要するに。でも防衛するじゃないですか。私なんかが言いそうな方ですけど、いや、あの女の人、私に対して、唐突に夜電話したんだけど、切ったから血まみれにするわとかって、僕が大学生だと、そういうことはなかったけど、そういう気持ちになったこともないけど、僕だったら言いそうなような話で、誰にも共感されませんでしたもん、そんな話は。で、共感されると思ってないから、いや、共感しないよね、こんな話わかんないよねって言っちゃうじゃないですか。これは防衛じゃないですか、僕の。で、いかにも僕はそういう防衛ばっかりしてきたんですよ。というふうに、本音を隠すってことは、こうつながるんだった。本音を隠すってことはするんですよね。私もしょっちゅうしてました。しかし、じゃあ本音は何なんだということになると、私の本音は何なのだろうと。女性を血まみれにしたいんだろうか。そんなことはないんですよね。そんなことはないんですよ。だから本音は隠すんだけど、防衛で。本音が何なのかは分からないんですよね。ただそこには、この話を、サンチャレのレクチャーで、3ヶ月チャレンジのレクチャーで、不可視の X っていう風に僕は表現してみたんで、とりあえず。見えないものだと思ったんで。見えないじゃないですか。結局、本音は見えないんですよ。見せないし。で、自分にもよく分かってないんです。だからまさに X なんですよね。見えないんですよね。で、ここにはただ、痛みがあるんですよ、間違いなく。これがバレるのは恥ずかしいとか、いや恥ずかしいとは当時めちゃくちゃ思ってました。だって女の子に電話かけまくるんですよ。クラスの名簿とかくれるじゃないですか。くれなければ強引にもらってでも、僕は電話かけまくってたわけですよ。もうこの話自体が恥ずかしいが、でもこれもそうなんですよね。じゃあ何がしたかったの君はっていう、そのやり方で確実に彼女できると思ってたかっていうと、全然思ってなかったです。正直言って。ただ電話がしたかったのかっていうと、そんなこともないです。つまり、ここには痛みはあるんだけど、インビジブル X なんですよ。不可視の X があったんです。でね、この不可視の X、私は自分の、こう、僕は力道の話は全部人からの借り物だから、松木さんとかね、松木さんがビヨンを解説してくれる、そのビヨンの概念を僕はここで喋る、だからオリジナルが一個もないんですけど、僕はこの不可視の X っていう、つまり何々をしたいとか何々はのことは言えないとかって言うんだけど、その何々については実は分かってないという、そういう心の痛みのことを僕は不可視の X って名付けていい気になってたら、なんか先日ですね、あれは何の本だったかな、ポストだ。だから山崎孝明さんが編纂しているポストの続編の中に、岩倉さんって方が、まあ、あの人しょっちゅう、 あの山崎さんとかの本では出てくるなっていう人だったんですけど、が神通 X っていうのを書いていて、ここからインスパイアをされていたかなっていう覚えはないんですけど、でもまあ神通 X って書かれちゃったら、もう僕が言わんと知ることによ、めちゃくちゃ限りなくオーバーラップしてくるんで、まああれですね、ウィニコットはホールディングといい、ビヨンはコンテイニングと言っていて、両方残ってるから、まあでも僕はあの正規じゃないですから、非常にこう、神通 X、あ、そうですかっていう感じだったんですけど、まあ、痛みがありますって言いたいわけですね。ただ私は不可視ですってことがむしろ言いたかったわけですよ。めちゃくちゃ、もうこれをもっともっとずっと単純化して言うと、なんとかにならないとっていうところで途切れる表現ってすごく多くあるんですね。僕の場合は早くしなさい、早くしないと、ここで母が切る。なんだけど早くしないと、もう我が家はもう早くしないってことは、そういう母がもう、なんちゅうのかな、すごい剣幕で、早くしない、早くしないとって言ってる時はもう、なんちゅうのかな、絶対絶命なんですよ。早くするという選択肢以外に我々には残されてね、我々って誰だって感じなんだけど、だけどこれがどこかのタイミングで、僕が10遅いですけど6、7の時に、これは無意味な言葉だってことに気づいたんですね。つまりこれ以上成績が落ちたらとかって言うんだけど、落ちてもなんてことないんですよね、別に、ってことに気づくわけですよ。だから僕が非常に総的になっていくっていうタイミングがその頃にはっきり出るんですけど、ってことはもっと無意識の間にはもっと幼い時に出てたんですけど、なんとかしないとって言って、まあ言ってみればこう脅迫に近いんだけど、の時にはになったら大変でしょっていうやつなんですけど、これもあんまり言わないです。になったら大変でしょ、これ以上成績が落ちたら大変でしょとは言わないです。これ以上成績が落ちたらあんた分かってるのみたいな言い方するんですよね。この続きがないんですよ。これが僕はインビジブル X だって思ってたんですね。これが有効に作用している間はインビジブル X だって感じ。だからそこは神通 X なんですよ。ここには痛みがある。母にとってもですね、この子の成績がこれ以上落ちるのに私は耐えられない。耐えられるんですよ、別に。だって現実には落ちたし、母は発狂したりしてないんだから耐えられるに決まってるわけですよ。だからこの心的現実における、これが起きたら大変だというのは、実際に起きてもなんてことはないんだけど、でも起きたら大変だと思ってるということは、これはあれなんですよ、精神病水準における破綻恐怖に近い何かだと思うんですよね。まあ、だったら破綻恐怖って言っとけばいいじゃんっていうことになっちゃうんで、インビジブル X とかって実はいらないじゃんってことになるんですけど、まあちょっと違うんですよね、僕の感じでは。そうは言っても、だから早くしないとなんとかとか、さっきの私のは何だったっけ、もう覚えてない、とにかくこれ以上成績が落ちたらかんとかとか、そういうやつは基本的には神通 X だなぁと僕は思うんですよね。その人の中ではそれは重大問題で、しかし言語化はうまくできないというか、本音が分かってないんですよね。私はだからその、まあ、大学時代にこの大学ですら女性と付き合えなかったら X だったわけですよ。実際には付き合えなかったわけだから、そして自分は発狂したりうつ病になったり死んじゃったりしてないんだから、なんてことはなかったわけ。でも僕はそうは全然思ってなかった。もう知ってる女性の電話番号には全部電話しましたから、実際に。犯罪歴みたいになってくるんで、犯罪ではなかったと当時の法律では少なくとも、まだストーカー規制、ストーカーはしてないんですけどね、実際には。でもストーカー規制法まだできてなかったんじゃないかな、ちょっとわかんないですけどね。まあ幸い、女の子たちは優しかったんで、僕は訴えられはして、少なくとも、簡易裁判所にも家庭裁判所にも訴えられはしてなかったし、通報もされてないんで、それをもって僕は優しいと言ってるんですけど、いや、めちゃくちゃの、評判は悪かったと思いますよ。これで評判がいいのを期待するのは、病気だと思うんですけど、むしろ、ナルシシズムだと思うんですけど、それはなかったんですけどね。でも、まあ、めちゃくちゃ迷惑だったと思います。で、この、インビジブル X というのは、神通なんですよ。だから神通 X は正しい。確かに心の痛みなんです。何なのかな、本当にこう、特にですね、中庭ってあったんですけど、中庭でもうなんかこう普通の光景なんですけど、男女3人ぐらいが集まって なんか昼食とか食べてるじゃないですか。もう発狂しそうでしたもん、見ただけで。絶対電話ぐらいは、電話番号知ってればかけずには、かけずにいるという、かければどうにかなるじゃなくて、かけずにいるということはもう僕は自分に対する何かしらのこう絶望的な裏切り行為って感じだったんですよ。これがだからこの大学で女の子と付き合えなかったら X なんですよ。実際には母が言ってるこれ以上あんた成績が落ちたらのと何にも変わらないんですよね。その先をよくよく考えることによって不在のちぶさですね。ノーブレストなわけですよ。ノーブレストに遭遇するということは、赤ちゃんにとっては、その私が中庭で見た光景のように、ここが大事なんですよ。私が中庭で見た光景のように、こう、なんちゅうのかな。頭がおかしくなりそうで、心がかきむしられるような感じなんだけど、赤ちゃんの時に私はすでにそれに遭遇しているというのがベータ要素の説明なんですよ。ここがものすごく大事だと思うんですよね。つまり僕が思い出している記憶というのは、母親のおっぱいが私が予想した、当然なんですが、私が生まれる前に予期した、これを全概念というらしいんですが、予期したおっぱいと違うというその絶望感なんですよ。よく最近 X とかの漫画にそれこそあるじゃないですか。なんか男の人がやってきて結婚相談所に行って、女の人がですね、結婚相談所にいろいろとこう条件つけて来た男の人を見て、うー全然違うみたいな、ああいう感じなんですよ。ノーブレストってのはまさに予期するわけですよ。予期と現実が違うのは絶対確実じゃないですか。だって予期は現実じゃないですから。予期とは考えですよね。現実の男性は考えじゃないですよね。ものそれ自体ですよね。その現実の男の人は考えられたものではないですよね。存在しているものですよね。だから一致するはずがないですよね、絶対に。この不一致をベータ要素というと思うんですね、私。だから赤ちゃん生まれる前におっぱいとはこういうもんだと、まあ、そんなに具体的じゃないんですよ。藤山さんがよく使う表現で言うと、ボールペンには吸い付かない。ボールペンはもう全くおっぱいじゃないから、おっぱいっぽいものには吸い付くわけですよね。ということは、おっぱいは何たるかを生まれて初めて見たくせに知っているわけですよ。それは遺伝的に知ってるってことなんでしょうね。だけどそれはどんな遺伝子によって、どんなにおっぱいというものが事前に想定されていても、絶対これじゃない感があるに決まってるわけですよ。だって現実のおっぱいは知らないんですから。あくまでもそれは予期ですから。赤ちゃんの心の中にある予想図でしかない、予想のイメージでしかなくて、それが本物と一致する理由がないわけです。そこで絶望するわけですよね、ベータ要素に遭遇して。赤ちゃんにはひどいトラウマがあるわけですよね。で、私が中庭で見た光景によって、私がなぜここに私はいないんだという、いないんですけどね、その私がそこに入ることができないという現実に遭遇するわけですよね。でもこれは私が0歳の時に遭遇した絶望的な絶望感に比べれば、おそらくまだマシであり、そしてその0歳の時に遭遇した絶望感を、おそらくは僕は思い出していたわけですよね。このことが大事なんだと思うんですよ。今ならそう思えるんですよ。電話して付き合えなかったことではないんですよ。大事なのは、それは私の0歳児の時の記憶なんだという、記憶そのものなんだと。実際私はこれがつまり母親だというふうに私が言ってることなんだけど、そのあるいは母親の内的部分対象なんですけれども、これと現実が一致しないという苦しみは別に大学時代に急に始まったことじゃないし、0歳の時からずっとあることだし、私たちが遭遇する現実は全て予期を外しているわけで、予期通りであってほしいわけですよ。だから予期するんですから。まして自分が欲するものは特にそうです。欲しているものそのものが現実に遭遇されることは決して起こらないということ、このなんて言えばいいんでしょう、原理的な絶望感というものは、でもインビジブル X は実はそれが実現したからといって我々は致命的なことにはなってないということによって、なんて言うんですかね、こう夢も希望もないんだけど、そもそも予期というものを現実に優先せねばならない理由は本当はないので、ということで理解はできたんですね。あの時の苦しみはそういうことだったんだと。あの時の苦しみは今でも全くなくなってないんだってことなんです。そしていいんだって ってことでもあるんですよ。今それがあれほど苦しいと思ってないんですから。これが多分フロイトの言うところの、フロイトはそういうつもりで言ってはいないかもしれないが、フロイトの言ったあなたの痛ましい状態はありきたりの不幸にすることができます。つまりありきたりな不幸とは考えだってことなんですよね。考えは、あ、違う、逆だ。ありきたりの不幸というのは現実だってことなんですよね。現実というものはそういうもんなのであって、あなたが痛ましいと思っているものこそが、そのベータ要素に遭遇したショックなんですよね。その人の心的現実としてはそれは非常にひどいことなわけですよ。中庭に男女3人とかが無数にいるのに、私はそのどこにも入れないというのはひどいじゃんってことなんですが、実はそれは現実でしかないわけですよね。現実というのは、私が今、そうはなかなか思えませんけれども、でも現実というのは、私が今目の前に黄色いコップを見て、本当はこうでない、この現実じゃない現実を私は欲してるのに、黄色いコップはこうだっていう、ただそれだけのことと、実おそらくは同じなんですよね。規模は違いますよ。規模は違うんだけれども、予期と現実が一致しないという点においては、私たちは四六時中それに遭遇している。青空見ようと、木を見ようと、iPhone 見ようと、いつもいつもそうなんですよ。私たちは予期、現実に裏切られ続けている。だけどそれは、なんてことないでしょう。実際その青空見て、むしろ青空綺麗だなぐらいに思ってるじゃないですか。つまりどうでもいいことっちゃどうでもいいことのはずなんですよね。